聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、はい、聞かせられないと毎週毎週言っておりますけれども、今週もたくさんのメッセージを頂戴しております。
はい、
一部スタジオに持ってきております。本当にね、多いです。最近メッセージが、ラジオネームにゃったさんです。毎回楽しみに聞いております。
はい、
模型師のテーマがまだ続くとのことですので、またメッセージをお送りします。80年代初めにそれまでスケールものほぼオンリーで正直敷居の高かった模型専門誌がヤマトあたりからガンダム、そしてリアルロボットものへと取り上げていくようになって、今までそういった本の読者でなかった少年たちが手に取るようになり、爆発的に部数が伸び、裾野を広げる役割をしたのだと思います。当時のガンプラはもちろん、リアルロボット系のプラモデルのブームはものすごいものがあって、当時はまだ模型日本一と言っていたホビーショーにたくさんの子供たちが押しかけるようになったりもしました。何しろそれまで本屋さんで模型師が平積みされるなんてことはほとんどなかったんですから。それが今では模型はもちろん、アニメや特撮の情報も得られるほぼ総合誌にまで進化するとは、当時は全く予想だにできなかったことです。自分も未だに買ってるわけですからね、と模型業界に席を置いてらっしゃったにゃったさんならではのメッセージを頂戴いたしました。そう、最近ではホビーショーと言いまして、テレビのニュースまでね取り上げられたりしてますけど、昔は模型見本市と言っていましたね。
あ、なるほどね。
月岡のおっちゃんもですね、長崎市上映町の月岡のおっちゃんもね、ちょっと見本市に行ってくるけんつって、こうタバコをスパーッと吹かしながら。
静岡
ですね。静岡の模型見本市、それはですね、必ずおじさんはね自ら足を運んでました。必ずで、旧知の模型屋さんがですね、やっぱ全国各地にいて、なんか情報交換して、次はなんかダグラムとか言うとも出るらしかぞとか、
ね、なるほど、
こう情報をね持って帰ってきて、長崎の模型少年たちにですね、よかぞダグラムは、福がぞとか言って、そんなすごいのが出るんだと、私たちはワクワクしていたものであります、
ね、インターネットとかない時代ですからね、はい、そういう情報が全てでしたからね。
林田さん、その通りですよ。
いや、そうでしょ、
ね、風を谷のナウシカで、はい、風を谷にやってきたユパ様が、夜城で子供たちを集めて、他の町の話をするわけですよ。
また一つ村が死んだとか言いながら、
ユパ様他の村のお話聞かせてとか言って子供たちが来るわけでしょ。
はいはい、
同じですよ、ユパ様。
そうだね、あれインターネットの先の時代なんだけどね、戻ってるね、
本当ね、
話はね。
ナウシカ未来の話ですけどね。
そうですよね、
ナウって言いますけどね、昔ですからね。
そう、
先進
今ナウはナウシカのナウかい。わかりづれえな。
ナウマンゾウっていうのもね、ナウだけど昔ですもんね。ねえ、ほんとナウっていう、ね、
先言っていいですか。
銀座ナウとか、
ね、まあ、言っていいですか、
はいはい、どうぞ、はい、
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5局をネットしてお送りします。
まったく聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そちこそ聞かせられないラジオ。
さて林田さん、
はい、
今週のテーマの前に、ラジオを聴きの皆さんにお伝えしなければいけないことがあります。キカラジにこの封筒が届きました、
はい、
オレンジ色の株式会社サンサイブックスから届いたこの封筒の中に入っていたのは、じゃん、ラジオがもっと楽しくなる本、唯一無二のラジオ総合情報誌ということでございましてですね、
はい、
はい、サンサイブックスといえばですね、 ラジオマニア、うん、ね、以前ですねこの聞かせられないラジオも取り上げていただきまして、編集長の、そうそうそうそう、梅田さんにはですね、取材に来た梅田さんをただで取材に応じると思ってるんですかみたいな感じで、まんまと放送にも出ていただいて、
はい、
私たちとしてもネタにさせていただいたというぐらい深いお付き合いでございます。
お世話になっております。
お世話になっております。このラジオがもっと楽しくなる本、エンジョイラジオという本に、
うん、
聞かせられないラジオをまたまた取り上げていただきました。
お、素晴らしい、
はい、この本がですね、いや、なかなか、ね、面白い、サブタイ
トルついてるんですね、番組紹介、
そうそうそう、
今聞きたい、
はい、あの今聞きたい全国番組ガイドというのがこのなんていうのかな、この本の一番の特集記事になっているわけなんですけれども、
はい、
その中でですね、うん、聞かせられないラジオがサブカル好き文化系まっしぐらな人にぜひということでカラーページで取り上げてくださってます。
ありがとうございます。
なんとTBS ラジオのあの番組とかよりも大きく扱っていただいております。
あれ、ローカルで入ってんのうちぐらいなんじゃないの？
あのね、中国放送さんもね取り上げられてるんですけれども、
中国放送さんはもう 準キー局でしょ、は
い、もう私たちから見たらキー局と同じぐらいの規模でございますけれどもね、はい、あのこんなにたくさん、
あら、
ね、あのおじさん2人のカラー写真も載せていただいてですね、
本当ね、
でですね、この本が非常に面白い、あの私全部まだ読んでないんですけれども、いくつもラジオに関するですね特集ページがありましてですね、笑ったのが、
はい、
今どの機種が買いかラジオベストバイというですね、
うん、
いろんなシチュエーションや用途別にですね、
うん、
このラジオを買うといいよ、あのラジオ本体チューナーの受信機のお話でございますね、
はい、
例えば高感度 AM ラジオ部門とかですね、
はい、そのキャッチコピーが面白いです ね、1位のソニーの機種、カミソリのごとく渾身曲を一刀両断、
シュパーン、ね、
AM はね、渾身はちょっと泣きますからね、
とかですね、個性派 FM ラジオ部門とかワールドバンドレシーバー部門とかですね、いろいろとあるんですが、非常に興味深かったのがですね、中華ラジオ部門、
え、どういうこと、
中国からのできる資格、
はあ、
これはですね、中国製のラジオの中で最も素晴らしいものを取り上げているんですけれども、はい、これがですね8000円する中国製のラジオとしてはかなりの高級品なんですが、
ええ、
この中華ラジオのこの製品名がいいですよ、 DE1103 愛好者3号、愛好者、愛好きもの愛好者でございます、
はい
はい、でこれがねどういうラジオかと言いますと、超波中波短波 FM をフルカバーするワールドバンドレシーバーというね、
うん、
何でもござれのラジオなんですけれども、
日本語に訳すと好きもん3号ってこと、
好きもんってことですね、それを言いたくて今ニヤニヤしてたんですかずっと
そうです
いいんですけれどもね、でこれがですね、この解説文がまたね面白いんですよ、あのライターさんが載って書いてるなというのがよくわかるんですけれども、この愛好者3号、
うん、
まずパッと見どこかで見たような気がする、
うん、
シルバーの本体、スピーカーの穴の開き方、文字の配置に至るまでどこか懐かしい、
うん、
まああのね、日本のラジオにあったよねというデザインなんですね、まあ、正直言ってですね、
まあラジオですからね、そうそう斬新な形というのもね、基本的に周波数さえ合えばなんとかなるっていう世界ですからね、
しかし、
うん、
質感は総じて高い、パネルの噛み合わせ、手に持った感触、日本製と比較して遜色ない仕上がり、かなりあの質が高くなってきていると、
周波数とか大丈夫なのかね、中国
ですね、そこですよ、電源を入れるといきなり大きな音がした、
はい、
全部で16ページほどの説明書を読むと、ん？どうやら音量がチューニングつまみと兼用になっているらしい、
大胆なデザインですね、
大胆ですね、
はあ、
でまあ、そういった感じでかなりあの扱い方に癖があるんだけれども、
はい、
触っていくとなかなかよくできているということで、あの全体的には褒めてるんです、この愛好者3号ですね、
中国製のラジオは聞いたことないな、
で他に笑ったのが、
うん、
AM ラジオ遠距離受信の醍醐味と知って得する基礎知識、ラジオ1台で世界が広がるとす、ね、キャッチコピーが踊ってますが、
そのコイルアンテナすごいですね、
でそうでしょ、ね、この写真すごいでしょ、
はい、
基礎知識って書いてあるけどね、全然基礎知識じゃないこんなの基礎知識じゃないよってね、
あ
マニア向けだと思いますね、
そうです、
マニアの皆さんにとっては多分基礎知識なんだと思います、きっと、ね、あの私が読むとあのなかなかディープな世界だなと思いました、
いやまだ本当にあの遠方のラジオ局の 番組を楽しみたいって、うんうんうん、そういう趣味の方いらっしゃいますからね、うん、
いらっしゃいますいらっしゃいます、実際ねペリカードくださいみたいな感じでね、うん、時々遠くから
まだ来るんですよ ね
来ますよね NBC にもね、うん、はい、というわけでこの1200円山菜ブックスから発行されました、はい、発売された若いのラジオがもっと楽しくなる本、なかなか面白い本だと思います。ぜひ書店で見かけたら手にしてください、
は
い、
唯一無二のラジオ情報誌ですからね、
キカラジも載ってますからね、はい、では林田さん今週のテーマです。
村山押し入れ発掘物件昔の模型紙編3でございます。
これがなかなかですね、
はい、
一部で好評でございまして、
いやいや、一部に限らず大変に40代の共感を集めてますですよ、
はい、でツイッターで、
はい、
キカラジタンのデザインをしてくださった西村さんがですね、
はい、
この模型紙に関するラジオが、うん、長崎地区では土曜日の夕方に流れているかと思うと胸熱ですと、まあ、はっきり言って笑えるみたいな感じでこうメッセージツイッターが、ね、流れてきたんですけれども、はい、しかしですね、もうそうかなと思いつつ、でもこれは30数年前に長崎に住んでいた一人の少年が味わったことを喋ってるわけですから、うん、まあ、ローカルな話でもあるんですよね、これはね。
あ、なるほどね。
だって私長崎に暮らしていたその12歳13歳の頃の、ね、思い出を喋ってるわけですから ね、
うん、でもやっぱり同世代は同じく感じたことなんじゃないですか。
全国で共有していただいている記憶だとも思いますね、
思いますよ、
ね、うん、ローカルでありまた全国的なことでもあるということなんです、
ね、
うん、
まあ、ただね、あの時代の本を五章大事に今もこうやって持ってるっていう方はレアだと思います。みんな思い出としては残ってるけれども、現物は皆さんもう持ってないっていうのがほとんどなんじゃないですか。
もったいないことでございますね。
そりゃそうでしょうけど、全部取ってるとえらいことになりますから。
いや、だから僕もね、全部は持ってないんですよ。
あ、そうですか、う
ん、いや、残っているのは自分の中でも
厳選して、これはっていうもの、
これだけは捨てられないと思ってるものが山ほどあるんです
けど、ね、はいはい、
はい、ではですね、これまでの続きということで、
はい、
まあ1981年頃から話をしているわけなんですが、なんといっても金字塔だったのがホビージャパンの別冊、1981年に発表されたハウツビルドガンダム、そして翌年に発売されたハウツビルドガンダム2、これらがガンプラブームの中心であり、後の模型専門誌の方向性をね、大きく記した2冊であるという話をこれまでしてきました、う
ん、しました、はい、この本を読んだか否かによってその後の人生だいぶ変わると思いますよ。
もう林田と村山の人生も変わったわけでございます、
ね、はい、私は出会えなかったんです。
私はもう出会ってもうずっぽりハマりましたからね、はい、そしてガンプラブームを共に牽引したのが、前回もちょびっと喋りましたバンダイが発行していた月刊情報誌模型情報でございます、うん、
はい、
1979年に創刊されて最初無料だったのが、まあ、だんだんこう有料になっていたんですが、最終的にでも200円ですからね、かなり格安でありました。1994年まで発売されていました。だから足掛け15年ぐらいね、発売されていたというわけですね。でこの模型情報もガンダムのプラモデルを育てるのに、まあ、バンダイが発売していた本ですから、まあ、当然といえば当然なんですけれども、ガンプラブームを引っ張っていた。で中でもですね、人気連載、前回はちょっとね話をしそびれたんですけれども、 MS 少女という、ね、企画があったんですよ、
はい、
MS 少女、
うん、
モビルスーツ少女、これはですね常連投稿者の杉原雅子さんという女性がいらっしゃって、多分ね最初確か高校生だったんじゃないかなと思うんですけれども、この杉原雅子さんが描いた MS 少女、要するにモビルスーツのコスプレをしている女の子がとっても可愛らしくて評判になって、まあやがて現在もこの一つのジャンルになっていますけれども、まあその源流となったものであるということなんです。でこの清楚であるというのをですねちょっと持ってきたんです。あ、これ模型情報別冊のプリティフィギュア、
あー、
はい、MJ マテリアル、もう
その手の絵柄は大好物ですね。
そうでしょ、
はい、
そう思いました。
今細野藤彦さんの顔を浮かびました。
猪俣睦美先生の、ね、絵だと思いますね。
似てますね、
はい、
あの頃の目ですね、
近い系統ですよね。大変流行りましたですね。
流行りましたね、
でこれ模型情報の別冊の一冊目なんですけれども、
はい、
この中でもですね MS 少女が取り上げられていて、こんな感じの絵でした。林田さん見てください、ほら清楚な感じの絵でしょ。
はい、
ね、ちょっとザクのスカート部分がミニスカートにね、
あつらえられていて、ね、そういうことですか。なるほど。
ちょっと こういう格好してるのが恥ずかしいぽみたいなね。はい、だから現在の MS 少女っていうと非常になんていうのかな、ガンダムとかザクの武器とかを持って勇ましい感じのね、活動的な躍動的な感じの女の子のデザインが多いんですが、当時はですね、ちょっとモビルスーツの格好してみました、てへみたいな感じのね、奥ゆかしいというか、そういう雰囲気の絵だったんです。この
まだ時代的にはコスプレがそんなに社会的な認知度が高くなかった頃ですよね。もう始まってる頃ですか？
コ
ミケとかで
もう始まって定番化しつつある、もうだから一本木番さんとかよりもちょっと後の時代だとは思いますね。一本木番さんがまだ活躍されてた頃かな、もうかなり有名になっている時代だと思いますね。でこの清楚な雰囲気っていうのがですね、だから言ってみたらこういうコスプレをしちゃう、こういう格好をしちゃうこと自体がまだちょっぴり恥ずかしいような、はい、そういう時代背景もあったんじゃないかなと思うんですよ、
皆さんの表情に照れがありますね。
照れがあるわけですよ、この女の子たちもですね、
はい、
この照れっていうのが多分林田さんのハートにかはズキュンとくる雰囲気だとも思うんですよね。僕はどうですか？
そうですね、それもありますし、この足の描き方ですね、
はは、
足首のない感じでスポーンとこう尖ったナイフかのようなスッと抜けた足にもなかなか、魅力を感じますし、この SG は結構安井子さんのあのラインを彷彿させますね。
そうですよね、ここで私はですね、この MS 少女をですね、久しぶりにこの20年ぶりぐらいに
紐解いて
見ながらですね、
はい、
林田さんがガンダム00を見た時に呈していた苦言を思い出したんですよ。
何でしょう？
林田さんがガンダム00を見た時にね、こう言ってたね、あえて苦言を申し上げたいって林田さん言ってた、スメラギさんのおっぱいが気になって、
はい、
ハードな SF アクションにのめり込むことができない。
あ、言いましたね。
林田さんはね、あえて苦言を呈していたわけですよ。
今のヤマトにもいるよ、医務室あたりに。
ああ。
あれも僕もどうかと思うんだよな。
どうか。ね。あえて苦言を呈する。
言いたいけれども。
ね、
うん。あの人もでしょ、無駄にあれでしょ、
キカラちゃんの色違いみたいな人ですね、
はいはい、
デザインが、
あの方もああでなくてもなとは思ったりもするんですけど、
そんなね思ったわけなんです。
目いっちゃうんでも、
この MS 少女に対しては多分林田さんはそんな気持ちは持たない
ぐらい
清楚な雰囲気だ
と、
ね、はい、納得の、ね、デザインだと思うんですけれども、
はい、
話が横道に
それてしまう、だんだんあるの、ね、だから一つのジャンルとしてなんかできていった流れですね。
そうですね、
まあ、この頃はそうじゃないってことですよね。
そうですね、これがあくまでスタート地点だ、しかもですね、プロのデザイナーではなくて最初は、ね、こういった模型情報の投稿者の一女性が書いたものだったっていうのがね、なかなかやっぱり一番最初のだからホビージャパンのね、ストリームベースの3人組は最初大学生だったっていう話をしましたけれども、ここでもやはり同じようなことが起こってたということですよね。
だからね、模型の時も言ったんだけど、なんとなく自分たちも頑張ればそこのレベルのものがなんとなく獲得できるというような情報提示の仕方なんですよ。だからちょっと頑張りたい気持ちになるんですよ。もちろん描けなかったけれど、ちょっと頑張ればこんな感じの可愛い絵が描けるんじゃないかなって思わせてくれた。
全くね、その通りですよね、でこの模型情報別冊のプリティフィギュア、編集後期が載っていましてですね、編集長の加藤さんが、過去にメーカーから発行される小冊子というと販売促進を目的とした PR 紙的なものばかりだったけれども、この別冊本は脱 PR 紙を狙って今話題のプリティフィギュアを特集してみましたと。で、その作家性をね、モデラーたちの作家性を大事にしてみました。だから残念ながらバンダイからは発売されません、ごめんなさいみたいな感じのね、編集後記を書いてらっしゃるんですけれども、
冒頭村山さんがね、全部残してるわけじゃないと、
これ
はと思うものを残した、ということをおっしゃってましたが、ってことはこれはっていう作品だったわけですね、これはね、プリティフィギュアは。
このね、この模型情報別冊のプリティフィギュア、この表紙はね、
はい、
まあ、40代半ばの私がこうやって
未だに大事にしてるってことですよ ね、
まあ、ちょっぴり恥ずかしくもある正直言ってそういうジャケットではありますよ、ところがですね、この模型情報別冊プリティフィギュアにはもう何度もタイトル言ってますけれども、現在も受け継がれているエッセンスがですね、もう詰まってる、この薄い34ページしかない本には。まずこのめくります
ドア1ページ目いきなりそれですか？
あのね、
あえて申し上げますか？
このファンネリアンアムのですね、エルガイムに出てきた、ね、
エルガイムですか、
エルガイムですよ、
ね、マイストンウェルの
リエスファウの妖精の、
はい、あ、かわいいですな、
フルスクラッチのね、フィギュアも載ってますけれども、
ほとんど興味を示さなかったからな、うん、
ダンバイのチャンファウとかですね、このファンネリアームの可動式のフィギュア、まあ、着せ替えフィギュアを作ったのが石井和夫さんというモデラーなんですけれども、この石井和夫さん6分の1スケールのこの可動式フィギュアを作ったこの石井和夫さんがですね、このあと各模型師を席巻していくことになるんですよ、石井さんが、はい、それからこれ峰富士子のフィギュア、確か12分の1スケールの、海洋堂のフィギュアだと思いますけど、
白翼アルバトロスの悪いおじちゃんだ、
はい、あの今池さんがお作りになった、
いや、
それとか、カリオストロの、
はい、有名な塔のシーンですね、
はい、ですね、クラリスとルパンのですね、
今はこれが精一杯、
ね、はい、マネが出ましたルパンまでみたいなですね、さまざまなですね、造形師たち、まあ、それからあの MS 少女も載っていますし、 あと前々回お話しました無限鏡戦士エリア、うん、模型情報に連載されていた SF ファンタジー小説をモデル化、モデル化したものなどですね、ね、この後あの活躍されるさまざまな造形師さんやですね、秋山敏郎さんとかですね、あのいろんなデザインがこの詰まってるんです、この30数ページの中
で。その当時形にしたかったものが本当に形になったっていうイメージですね、
う
ん、
そうですね、というわけでですね、今日も、はい、予定していた内容の半分も話さないまま盛り上がってここまで来てしまいましたが、一旦コマーシャルゾーンです。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
え？
できなかった人は失格です。だって先週練習しておくようにちゃんと約束したよね。練習しなかった子はお仕置きしなきゃ。この後言葉に言い表せないほどの衝撃的なきつい行為を行うから、逃げずに首を洗って待ってるのよ。ま、逃げても追いかけていくけどね。獲物は賢いほど仕留め甲斐があるってガミラスの猟犬の人も言ってたし。では大宇宙に思いを馳せながらこの歌いってみよう。キカラジタンのバラード。
ゆらりゆらゆらゆら
MS 少女の、ね、お話も出ましたけれども、そういえば北崎拓先生のエルガイム少女っていうのも、ね、うん、ありまして、それも確か投稿ページに載ってどうだったかな、結構ですね、だから投稿していてそのまんまプロになったという方がですね結構当時はいらっしゃったんですね、うんうん、まあ、だからあのイラストレーター漫画家しかりモデラーしかりいい時代だったと思いますね、
うん、出版がこう勢いがあった頃ですね、
勢いがありましたね、その当時を懐かしむ方から実はたくさんメッセージを頂戴していまして、はい、ラジオネーム山之助さん、林田さん、村山さん、委員長こんにちは。ここ最近この番組をアラフォーの嗅覚で嗅ぎつけまして、毎週鹿児島からユーストリームで番組を見たり聞いたりぼんやりしたりしています。
何してるんですか。
前置きはさておき、昔の模型史編第3回ですよ。もう前回前々回とたまらなかったです。模型大好きなんです。この間は長崎の素晴らしき飛行機プラモの野郎の方々の作品を生でこの目に焼き付けたくて日帰りで文庫堂まで行ってました。
長崎までいらっしゃった。
鹿児島から。あ、そうですか。長崎プラモクレイジーの、ね、展覧会ね、
素晴らしい。
やっぱり素晴らしかったです。アラフォーの僕なんてまだまだひよっこですね。初めて作った模型は当時100円だったバンダイのメカコレシリーズのデスラー缶、幼稚園でした。友達のお兄さんが作ったのを見て欲しくて欲しくてたまらなくてですね、父に手伝ってもらいながら作ったのが最初でした。接着剤も同封でしたよね。当時はガンプラでは300円のシャア専用ザクだった記憶があります。あとビッグアンガム覚えてらっしゃいますか、うん、あれも当時は結構な人気でした。あとガンダムでは森永製菓が出していたチョコボールやキャラメルとかのおまけのプラモなんてガンダムのマイナーメカ勢ぞろい。40年近く経った今でもキット化されていないものまで網羅されてました。懐かしいな。今では週末しか模型を作る時間が取れない自分ですが、2ヶ月に1個ぐらいしか完成できない自分ではありますが、これからもペナモ教師郎よろしく、ペナモスピリッツを忘れずに頑張ろうと思います。かっこだいぶ大げさですけど、という熱いメッセージを鹿児島からいただきました。
いや、2ヶ月に1回1体っていうのはすごいペースだと思いますよ、うん、社会人で。
そうですね、我々からしたらですね、かなり頑張ってらっしゃるなと思いますね、うん、というわけで林田さん、
はい、
昔の模型師話あんまり長く続くのはどうもねと思ってたんですけれども、まだちょっとですね盛り上がりたいネタもありますので、そのうちまた取り組みたいと思います、うん、
はい、
そのうちと申し上げたのは来週はゲストが決まっているからでございます。
そして重大発表も控えております。
10代っていうのは何ですか。ハイティーンのことでございますか。
ガラスですね。
ガラスの10代、そっちじゃなくて大きく重い10代の方でございますね。
あのローリングストーンズもファンだったというグループの方ですよ。
あらあらあらあら、元あのグループに所属してらっしゃった、
はい、
高波圭太郎さんをゲストにお迎えしたいと思います。
はい、
はい、聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また毎週。